QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました、39歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
アメリカではトランプ支持者が議事堂に乱入、女性一人が射殺されるという衝撃的な、事件となっていますが、果たして日本ではどうでしょう。えのきだ隊長が指揮するとしたらどのような突入手段を取りますかということでいただきました。そりゃだってね、アメリカはみんな鉄砲持ってるんですから、そりゃ撃たれるっしょそりゃ。で向こうもほら、その撃つ側もビビってますからね。数で完全に負けてるわけですから、その守る側が数名、襲ってくるやつは数百名でしょ。でこの恐怖って言ったらそれはもう尋常じゃないですよ。私もね、女性約300名に襲われたことがあるんですけどこれは本当に未だに時々に夢に出ますよ、その光景が。一歩間違ってたら本当に命を失うような危険なもので、この番組でも何度も話してますけど、光源氏が来まして光源氏の何だっけ、山本純一が来まして、光源氏ってあれですよ、光源氏ですからね、ジャニーズですからね。でファンが1万人だか2万人だか応募してきたんですよ、その公開収録に。で入れるの300人なんですよ。で外れたお姉ちゃんたちが、放送局の外側の敷地のところで、こう指をくわえて出待ちっていうか待ってるわけですよ。それが約300何十人いるわけですよ。でこっち側にその当たったラッキーな女の子たちが並んでるわけですよ。でもうその当たった方と当たらない方とでこう熾烈なこう火花がこう飛び合ってるんですよね。でそこにそのレコード会社のバカなプロモーターが、そのトイレに行きたいと言った山本純一を、放送局 そのロビーを歩かせてしまったわけですよ、ガラス張りのところを。でそうしたらその当たったお姉ちゃんたちがその姿を発見して、純一くんとかって言ってこう扉って当時はガラスをバーンバン叩きながらキャーとか言ってるわけですよ。
ゾンビみたいな、
ほとんどそうよ。そこで守備隊はえのきだ隊長を率いる3人何事もなければ何の問題もないでしょ。そうだから、そのプロモーターが、バカなプロモーターがそれを通さなければ何事もなく粛々と進んでいったのに、それのおかげでパニックがなったわけですよ。で静かにしてください、窓を叩かないでくださいとかって言ってる後ろを振り返ると、その敷地の外にいた300何十人の、これまたその、おぞましい女どもが、これが一斉に越境してくるわけですよ。こう駐車場のチェーンがこうあるんですよね、入れないんで、そんなことはどうでもいい、それを乗り越えて突入してくるわけですよ。で守備隊3人ですから
マシンガンでも、
もうなんかね、カメラが斜めにこうなっていってね、なんかスローモーションになっていくような感じですよ。本当に恐ろしかったですね。で私こうなんと大の字っていうか、こう手を両手広げて止まれとか言ってて、誰一人止まらない
です
から。
そりゃそうですよ。
もう大変なもので、だからあの時私がもし武装してたらぶっ放してしかもあれですよ、もういきなり威嚇射撃はしませんから、ね、いきなりもう急所狙いますからね。もう真の増加はもう眉間を狙って撃ちますね、私はもう。でまあともかくだから、そういう気分だったんだろうな、撃つ方もと。斜めから撃ってましたからね、そのお姉ちゃん、お姉ちゃんがこう窓を乗り越えてよっこらしょで行こうとしたところを、左前に立ってたおじさんがバンって撃ったんですよ。でそれがおそらくそのお姉さんの、まあ、結構綺麗なお姉さんでしたけど、まあ、その多分胸元に多分ヒットしてるはずなんですよ。で後ろにつんのめるようにしてぶっ倒れて、でもうすぐに口とか鼻からも血が噴き出すってい う形で、まあ、呼吸困難で多分死んでいくだろうという、まあ、それでお亡くなりになったということですが、まあ私がやるんだったらもうちょっとうまくやりますね。ね、ただのほらもう、まあ、バカがいっぱい集まってやってるから、ほらそのちゃんとした指揮系統じゃないじゃないですか、ね、だからただの、ボートですから、これはもうどうしようもないんですけど。 やっぱりこれちゃんとあの組織だってやるということで、まず陽動作戦とか、そこらのこうきちんとやるということですね。だからまず国会がその運営してる最中は行かないですよ、うんうん、それ警備が大変だもの、うんええ、で国会だから国会を取ったがいいのか、うん、その何がいいのかっていう部分で、うん、私は国会はあんまり興味がなくて、っていうのはでかいでしょ国会議事堂って、うん、参議院と衆議院とあと真ん中があって、うん、真ん中のとんがったところの一番てっぺんにうちの親父乗っかったことあるんですけど、国会議事堂作ってる最中に登ったって言ってました、
すごい。
でだから大正何年ですよねそれね、うん、で上で何あんだけでかいと要するに逆に守れないんですよ、うん、中でその占領したとしても、うん、守るのが難しいんで、うんうん、あんなものを取っちゃダメで、
なるほど、
だからもっとコンパクトで、うん、で警備が割と厳重、うん、警備が厳重ってことはそれを分取ればこっち側も守りが固いわけですから、となると国会議事堂を襲うふりをして最終的に、首相官邸を取りましょう、それがいいですね、で、まず国会議事堂に主力部隊と思わせておく陽動部隊をまず突っ込ませてですね、でそこで実はこれはほとんどの方ご存じないことなんですけど、実は国会議事堂と首相官邸は地下通路でつながっています今、前の首相官邸は確かつながってなかったんですけど今はつながっていて、で、あれね、いろんなところにつながってるんですよ。私も相当調べましたからね、そういうちょっとポリティカルフィクションをの小説を書いていて、ずっと書きっぱなしなんですけど、DD クライシスってやつを書いてるんですけど、でまあ私が得意としてるタイムスリップものなんですけどね、で日本列島がそっくりそのまま1945年にタイムスリップしたらどうなるよっていう、ことで、でたまたまアメリカの大統領が日本に、来てて、まあモデルとしてはオバマみたいな、オバマ大統領みたいなのが日本に来てて、それがそのまま1945年に日本列島がひっくり返っちゃうと、日本列島の外側は全部1945年って、となると、そのアメリカにはアメリカの1945年の大統領がいるわけですよ、その大統領2人いるっていう状況になって、在日米軍はどうなるのみたいな感じで、それでその日本の政府はどう動くのみたいなのを書いてるんですけど、これが全部秒単位で話が進んでいくという、これのプロットを読んだ人はみんな感動してるんですけど、でオチはどうするんですかっつって、そこまで書けるんですかっていうのがあって、これ書き始めると進撃の巨人みたいになるんじゃないかでまあまあいいんですが、それで相当調べたんで、で皇居の中とかも全部調べたんですけど、でだからそこら辺のその図面も実は私密かに見せてもらったりしてるので、突入法は突入法はで武装してる警官も当然いるわけですけど、ほとんどはせいぜいまあ撃てて15発ぐらいですから、撃たせちゃいましょう
撃たせる、
で予備の弾丸までは持ってないですからね彼らはね、でそうでないやつらニューナンブですから5発ですからね、撃たせちゃいましょう、あとはもう料理しやすいですよ、そしたら燃やしちゃえばいいですからねいやだからそういうのって軍略とかを考えるのってとっても楽しいですよね
楽しいですか？
楽しいですね、ゲームとかでやるよりはいろいろあるじゃないですか、バトルアクションみたいな、はいはいはい、ね、あれはあれで面白いですけど、こう図面だけ見ながらここに何人配置して何をさせてとか、でこっちにこうおびき出してこっち側に、でそこで全員ちょっと殲滅するとかっていう、でここにでその直後に別動隊がここにもう落とし穴作っちゃうとか、そういう工兵隊のその動きとかも含めての作戦っていうのを考えないから、今までの日本の過激派はダメでしたね本当にだってその何昔だから国会議事堂に突入したことあるんですよ、日本の過激派が、結局でも最終的に蹴散らされちゃってるじゃないですか、 あれやっぱね、昔のね、あの学生ども、その学生運動の連中が、今のだから今で言うと70、80ぐらいの人たちですが、うん、多いと思いますけど、本当にね、あのそういうあの、戦についてあまりにも知識がなさすぎて、うん、だってあの戦争を知ってるはずなのにね、
うん、
これ日本人ってのは本当にあのそこら辺がダメだなっていう、やっぱり なるほど戦争に負けるわけだっていうことで、ぜひあの全国の下流キャラの皆さん、あのもし突入したいということがあれば、まず私に一言あの挨拶があっていいと思います。で、あの策を私があの授けましょう。まあこう太陽何個に分けろとかですね。で、あのどういう武器を使えとか、うん、もうあのこの間久しぶりに見て、あこれはいいなと思って参考になるなと思ったのは、あのホームセンターで売ってる鉄パイプでショットガンを作る方法っていうのをアメリカ の, あの青年が作っていて、もうあの普通にあのショットガン の, あのシェルを、あの弾をこう鉄パイプに入れて、でその後ろに激鉄のついたちょっと径の大きい鉄パイプでトンってやるとスポーンって撃てるっていう、これはいい、簡単じゃんと思って、俺の火縄銃より簡単とか、ね、これでもあので三段の弾とかって作ろうと思ったらすぐ作れるんで、あれもあので、三段銃のね薬莢って結構落ちてるんですよ。落ちてんですよ、ね、射撃場に行くとか。あるじゃん、ほらあのおじさんがハッとかって言って、はいはい、皿が飛んでいくやつが、
クレーン射撃、
クレーン射撃、うん、あれなんか、あれ何が面白いんだか、あれやってみたいですか、あれ
ちょっと一回やってみたい。
あれだってバカでも当たるよ、あれ。
そうなんですか、ね、
だってあの皿が飛んでくでしょ、うん、で撃ってるのってあれ散弾銃だから、うん、実際にあの中に人弾みたいな弾が、
あそうなんですか、
だからドバってこうあの広がって、
一発じゃないんですか、ピストルみたいに。
そんなんです、一発で当てたらすごいけど、それはもうゴルゴ触っていいじゃないですか。あれほとんどあれで当たらない方がどうかしてんだから、あれよっぽど運動神経の悪いやつか、あの動体視力の悪い人ですよ、あれが。
オリンピック競技ですもんね。
いやだから、さあもちろんその上手い下手はあるだろうけど、大体ちょっと練習して当たるもんで、まあね、でギラさんはあのどんな感じで、あの警官隊を殺害しようという。
殺害の、いや、なんで殺害するんですか。
やっぱこう後ろからこう近づいてて、おまわりさんおまわりさんとかっつって、おどうしましたとかっつって、こっから先はお一人でとかっつって、ブスッと後ろから刺すっていう、あのなんか中村モンドみたいなことやるんですよね。
やりません、やりません。
あそうですか。
一般市、はい、市民です。
ああ一般市民のふりをして、こう後ろから近づき、こう喉元にカミソリをこう突きつけてスッとこう、
ないです。で
なんかそれやってる優子さん、なんか想像できちゃう。
あさみちゃんやめて。
いやなんか、いやなんかかっこいい、なんか別にそのリアルでやってたらギョギョってなりますけど、なんか映画とか
でリアルでギョギョですまない、ギョギョですまない。
じゃあ映画とかでなんかこう死の
役が
やしで、そうそうそうそうそう、なんかめっちゃ女スパイって感じがして、めっちゃかっこいいなと思いました。
あそっちだったらいいよ。
女スパイ知力がいるからね。まあまあだから、まああのね、私でしたらそういうあの武装をきちんと行って、ちゃんとあの隊列に分けて、作戦通りにこう、あとその連絡系統だとかもきっちり作った上で、やりますね。
世界的にそういう暴動とかが成功した例ってあるんですか。
はい、ないわけじゃないですけど、最終的にこれ軍隊が動きます。
あ
で軍隊が味方についたらですよ。
あ
統制の取れた、やっぱりそのちゃんとした武装度の高い連中が味方につけば、それはひっくり返りますよ。だから最終的に そこを誘発させるっていうところまで持っていかないと、それは無理で、だからあの、ね、よくあの日本の歴史でも何とかの変とか何とかの乱って言いますけど、変ってつくのは失敗したやつですから。
へ
え、変が成功じゃなかった
ですか。あ、変が成功、ごめんなさい、乱が失敗、ごめんなさい、間違いです。乱があのダメで、変が、まあ、最終的にあの要するに政変が起きるわけです、
はいはいはい、
政治がひっくり返るということです。だから本能寺の変は、まあ 織田政権が一旦ひっくり返ったわけですよね、うんはいはいはい、であとは乱がつくのはなんだ、大塩平八郎の乱とかはやっぱ鎮圧されてしまうということで、はいはいはい、だからこう榎田新右衛門の変と変一歩間違うと榎田新右衛門は変
そういうオチで、
そういうオチでよろしいでしょうか。
方がよろしいようで、
まあもちろんね、木田上優子の変、優子は変、続いては千葉県からいただきました84歳ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
新年早々の番組で宗教団体の設立を述べられました時節から大変結構なことと大賛成です。本気か本気かそれは怖い怖い。そこで、ご参考にされたいのは、FMC 教団の教義における倫理や精神性です。かつてマックス・ウェーバーがめんどくさいことが言い語り始めましたねマックス・ウェーバーがプロテスタントの倫理と資本主義の精神という著作を発表し、高度成長期にあった日本で資本主義の精神という言葉がもてはやされました。その精神を一言で言うと質素倹約勤勉努力でした。それが平成の30年間ですっかり消えて、今だけ金だけ自分だけ、いいですね、ちょっと番組のタイトルにしたいですね、今日から始まります、今だけ金だけ自分だけね、昔見頃食べ頃笑い頃って番組やりましたけど、社会の風潮になったと言われます。そこで FMC 教団の教義イコール榎田伝道師が伝える教えをどう設定するか、世界中が注目していることでしょう。また教団名もそれによるでしょうから、ぜひとも早急にご発表願いますということでいただきましたこれは語ったこと多分ないかもしれませんけど、冗談で名前をつけてたのがアストロ教団という名前で冗談でつけてたんです。これは昔週刊少年ジャンプに連載されていた野球漫画アストロ球団という漫画がありまして、ただそれからいただいちゃったっていう、アストロ球団とは何の関係もないんですけどただこれがですね、まあ偶然とはいえですね、ほぼほぼ教義と一致している名前になってきてるなという気がして最近してるんですよ。でこれは何かというとですね、このまあ、仮に便宜上アストロ教団というアストロ教というふうに申し上げますが、アストロ教はですね、まず神様がいないんですよ。宗教イコールその信仰っていうね、まあ、考え方ありますけど、信仰っていうのはやっぱ神様がいないとダメじゃないですか、で神様がない宗教があってもいいじゃないかというのがまず考え方で、でほぼほぼこれは教っていうのがその教えという字を書くんですけど、学問なんですよアストロ教団って。で何かというと、これはまあ、宇宙の真理とかなんとかって言うといかにもちょっとこうね宗教っぽく聞こえますけど、要は天体の運行の法則とかね、あるいはその物理ですよ、でこれがそのまだまだ人間が発見していないこともたくさんまだあって、宇宙物理学なんてまさにそうなんですけれど、だから教義は 常に変化していくというスタイルをアストロ教は持つという、だからキリスト教みたいにね、進化論とかを否定しちゃって始まってるじゃないですか、キリスト教でどうすんのっていう、その整合性を取るのでえらい目に遭ってるわけですよ、あの宗教とかは。でまだ仏教は基本的に数学なので、だからまあまああれは 楽勝なんですけどでうちの場合はもう本当にそんな大発見があったの、じゃあ教理変えようっていうふうに変えるっていうことで、基本的にその何まあ朝になったらお日様が上がってきて、で夜になったら夜になりっていう、そういうものとかそういう自然の摂理みたいなものを中心に考えて、その中で人間はどう生きていくべきかみたいな、自然信仰なので、非常に実はこれ神道とも実は親和性も高く、で別にキリスト教とも喧嘩しないし、喧嘩する部分はその進化論とかでは喧嘩するっていうね、ただそれ進化論を否定するやつが今いまだにキリスト教原理主義者の中にはいるんですけど、そっちの方がおめでたいですからねでだからそういうのも含めて、まあ割と楽勝な宗教ではないかなって。だから戒めとかそういうのもほぼないので、 なんだろう、そのいろんな教理っていうか、その学問を学んでいくことによって自分を高めていきましょうというような、ほとんど塾みたいな、もので、で、でそこでそのまあおしゃれグッズとかを作って販売して、だからその宗教宗教しないので、そのアストロ教というそういうあのブランド力を作っていき、だからまずそのこれがほら広告屋のあの中で生きてきた私もこう役に立つわけで、ブランディングってやつをこうやっていくじゃないですか。まあ本当にアストロ教団にするかどうか分かんないけど、でそれでそのかっこいいロゴとか、かっこいいマークとかを作って、おしゃれっていう、でそれが宗教なのかどうかも分からずに買ってしまって身につけてるバカが増えるという、上で儲かるというさまざまなですね、そういうあの金が流れていく、しかもあのその例えばほらあのこのね壺を買うと50万だよとかっていう、そういうアコギなものではなくて、いやこれあのバッジ1個100円なんだけどみたいな、あそれを買った方がいいかなとかって それでこう薄利多売で金が入っていく、で、まあ、だからそこ そのでそれを例えばそのいろんなアストロ教 そのグッズとかを揃えるにあたって、その毎回買ってたら大変なんで、あのね、アストロ教はね月2000円出せばいいんだよっていう、だこれがその私が言い始めてるあの宗教のサブスクっていう、あのサブスクでこういろんなパーツを変えられるっていう、そういうシステムを、世界で初めて、構築していこうという ことですね。ですから、まあ、質素でも節約でも勤勉でも努力でもなく非常に安易なあのいつでもやめられるっていう、だから今月苦しい時は今月やめていただいても大丈夫ですっていうそういうあの宗教に、あとあの別にあの他の宗教とはうちあの両方入っといて構いませんので、あ創価学会いいですよみたいな、そういうあの向こうがどう思うか知らないですけど、こっちは別に構わないという、そういうもので、
流行りの副業みたいな、
そうそうそうそう、もうだからすごいこう 楽な、あと全然オカルトをほぼほぼ全否定してるので、あのだからオカルトの部分は一つもないですよ。だから教祖っていうのはいないんですよ、教祖が出てくるとオカルトになっちゃうので、もうだからね、あのいろいろあるじゃないですか、そのあの変わった人がこう変わったことを言う、ね、あの言葉ちょっと選びますけどね、言葉いやそれは例えばね、あの、マデラスエリさんも某宗教の人ですから、だからあのそこをこうね、あの素晴らしいですねで最近はうちの番組にもその、ね、こう創価学会を頑張っている人たちも出たりしてるじゃないですか、ね、あの大石さんと あの番組とか、ま、いいですよねだからうちはもうどことでも仲良くしていこうと、多分あのただイスラム国とだけはあの相入れないだろう、イスラム国とボコハラムだけはあの敵対勢力にあの位置づけていいのかなという、あのもうボコハラムを見たらもうみんなでボコるっていう、そういうことでいかがでしょうか。まあね、今ねざっくり言ったんですけど、実は細かいところは結構あの面白いんで、あの結構分厚い帳面にいろいろとつけてて、これが私が本気でやるぞってこうあのいきなりサインをした途端に化ける可能性が出てくるということで、あの多分なんだサイトがもうすぐ偽サイトなのか本気なのかわからないぐらいのサイトができますので、それを見ていただいて、それでそのあの信者のつもりでいる人が100人を越したら動き出すかもしれない、言ってみればあれですね、なんだっけ、あのお金集めるのなんだっけ、
お布施、
いやいやいや、お布施はお布施もいただきたいんですけど、なんだ
クラウドファンディングですか。
あ、そう、あ、キラウエよく言われた、あ、びっくりしたキラウエ優子からクラウドファンディングが出てくると思わなかったですね。やっぱ金のことはちょっと
素直に褒めてあげてください、
ね、そうだそうだそうだ
最近ね、なんかあのね、大石あきこさんも結構あの銭ですぜみたいな感じになってきて銭集めなきゃダメですぜみたいな感じでなかなかいいですね現実ということで、いかがでしょうか。まあまあ、あのぜひ皆さんあの、入っていただいて、でこう歌とかもあの、ね、作りたいですね。こうみんなで歌ったりですね
怖い怖い急に怖くなってきたっすよ。
いやこれ楽しい歌だったらいいんじゃないの。
そうですけ どみんながそれをね、なんかもうアンプして歌い出したらやばいですよ、ね、
いやほらこうだいたいほら軍歌みたいな歌がいいんじゃないですか、
う
ん、
そやだ、
あのあの私の好きな原稿って歌がありますけど、原稿って知らない？
知らない。
軍歌原稿
知らない。
原稿ですよ。元との戦いを歌った四尺吉雄をこぞる十万余きの敵って歌えないですか。
歌えない
あれ、
ね、
いい歌なんだけどな。ぜひあの軍歌原稿知らない人は、なんならこの後かけましょうかでは曲は原稿です
四百余州をこぞる十万余機の敵国難
だから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。